Do 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 do。ボードゲームカフェ採用木曜ゲーム会アフタートーク、はい、ということで始まりました、木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやのと、
あなたの心の敗北トークン、テチロンと、
はい、好きな交通費は全額地球、明けだけでお送りしております。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信は大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでね、なんかぬるっと新ジングル、
ぬるっと、あ、新しいと思ってめっちゃ普通に始まりました
ね、うん、普通に始まりましたよね。まあ実はあれ完全アドリブなんですけど、
まあ、またまたまあの BGM のタイミングが
あった切れ目やったんで、あ、これはこれで、
なるほど、偶然が生み出した、
そう、偶然が生み出した
入信ジングル、
はい、もう一回やれって言われるとできない可能性が高い。
来週は変わってる可能性がある。
あと前工場かなり端折っちゃったんで
なんかね、たどたどしかった
そうたどたどしかった、
はいはい、そんなわけで、木曜ゲーム会8月10日、第56回ということで、
はい、
今回11名の方ですね、うん、お集まりいただきました、うん、2名ほどですね、うん、なんか登録してた割には来なかったという方が、
なんならら、はい、
ね、まあまあいいかということで、うん、はい、そんなわけで遊んだゲームがですね、はい、ラブレター
、レター、
リミナーレ、
ナーレ、
オレゴン、
ゴン、
サバイブ、
イブ、
アイスクール、
ル、ル、
カルカソンヌ、
ヌヌ、
なんか昨日ちゃん先週と同じ流れになってます、ね、ラストスパイク、海賊の宝島、インフェルノ、
ルド、
ケルトタイル、
イル、
エスカレーション、
ショ、
グリックス、
クス、
スパイスロード、
ドド、
8か28、
28、
ドラゴンハーツ、
ツツ、
ファイブミニッツダンジョン、ローゼンケイに火、マスクメン、
ね、
ということで、
はい
はい、結構いろいろ
ありましたね。こうやって並べてるとね、
割とね、普段なかなか遊ばれないゲームも遊んでみたって感じですかね。
ですね。
リミナーレ久しぶりに回しましたね。
うんうん。あとね、あとサバイブとか、ね、
サバイブ、オレゴン、まあカルカソンヌとか、そうですね。ラストスパイクは多分今回初めてですかね。
はいはいはい、
採用で出したのが初めてかもしれません、
うんうん、
はい、リクエストはあったのでやってみたみたいな感じですね、
うん、まあ、でも難しいところそんなにないじゃないゲームだったんで、
そうですね、よく言われるのはなんかのアクワイヤーを簡単にしたような感じっていうふうには聞きますけど、
まあ確かにやってることは確かに近いですね、そうですね、はいはい
はい、
わかるかも。
まあそんなとこですかね、うん、スパイスロード相変わらず大人気ですね。
そうですね、
はい、
やりましたね。
ゲーム会のみならず、も平日でも休日でも問わずもしょっちゅう回ってますね、う
ん、すごいな、
なんか今度、あ、はい、なんか今度テーマの違うやつが出るっつってね。
そうですね、
ゴーレムエディションが出ますね、
あれ、はい、キックでしたっけ。
いや、詳細はちょっと僕も知らないですけど、なんか出る出ないって言ってたやつが出るらしいっていうのが、
うん、
なんかスパイスのキューブがなんか宝石になってて、ね、
宝石になって、
ずるいですね、
あれはずるいです
よ、もうそんな後出しみたいなことするみたいな
絶対にあっちの方がなんか素敵って
思う。逆にこれもともと3部作で振り込みで出てるから、まさかそんな別のエディションが出るなんて考えもしなかった
んこんなに早くね、
またアートワークがかっこいい、
ちょっとラピュタっぽいというか、
ね、そうなんですね、あっちもあのタイプで3部作出されるんやったら、それこそも
う、なるほどね、
いげつないですね、
ちょっといげつないですね、はいはい、
ファンタジー3部作とちょっとあのスパイスロードというかシルクロード的なテーマの3部作とか、
ね、まあ、こんだけ回るんやったらもう一つ買ってもいいかなっていう感じですけど、ね、ほんまによう回るんで、
あ、それはあれですか、まあ、前は結構似たようなポジションで宝石のきらめきがありましたけど、
いや、もう宝石以上ですね、
以上や、あ、すごいな、
あの、ま、回る回数で言ったら、
はいはいはい、
ほぼほぼ毎日1回は回ってますから、
ね、すごいな、
びっくりしますね、まあ、回してるのは常連さんなんですけど、何回回しても飽きずに飽きずに、やるって感じで、
多分その常連さんはあれじゃないですか、やるまでは、いや僕は浮気はしないんでって言ってた人じゃないですか、
あ、まあいろんな人、いや、ほんまにいろんな人が回しますね、
なるほど、
だってうちの常連さんほぼほぼもうスパイスロードやるとみんな喜んでやるようなレベルなんで、
うん、
そうすごいですね、なんていうか、
そう、お一人の方がね、あの固くなに、いや僕は宝石が好きなんで言ってました、ね、浮気はしないんで、
浮気はしないんで本妻がいるんでとか言ってたのに、今もスパイスロードしかしないんで何を言ってるんだっていう状
態ですよね
刺激を求めてるのスパイスだけに。
ただね、宝石もまたあの拡張が出るんで、
あ、そうですよね、は
い、できればあれも買いたいなと、
うん、そんな話も出てましたけどね、
はい、また戻るんじゃないですかね、やっぱり宝石にみたいな、
まあ、拡張はでもね、なかなか難しいですよね、まあ、
そうですね、
うん、どうなることやらっていう感じですが、
はい、
はい、まあそんな感じの木曜ゲーム会でしたが、はい、何か印象に残ったゲームありますか。
印象に残ったゲーム、
うん、秋竹さんなんかやってませんでしたけど、ディビナーレやった
ディビナーレ、そうです、ラブレッター、カルカソンヌ、はい、カルカソンヌを3年ぶりぐらいにやりましたね。
あ、そんなに久しぶりに。
はい、
あ、そうですか、
久しぶりでした。
しかも草原ルールなしで、
草原なしで、
へ
たまにやるといいですね。
いや、いいですね、カルカソンヌはやっぱり、う
ん、あの僕いまだに草原ちょっと理解してないんで、
あ、じゃあちょうどよかった
です。ちょうどよかったです、
僕もあの初めての方カルカソンヌ入るときはちょっと草原ルールは抜いて、
はい、
あの説明しまして終わった後とかで、まあこう草原のルールがありますよってやると、まあ、理解が早い。
そうですね、う
ん、実際にその出来上がった盤面を使って草原の説明するんで、
はい
はい、話が早いっていうのはよくやるんですけど、まあ、今回ゲーム変えたんで特にそれしなかったですけど、
はい、
で、まあ、そうなんですね。
一応抜いたルールがあるというのだけはお伝えはしておきましたので、うん、気に入っていただけたらまたやっていただけるんじゃないかと、うん、
まあ、あれは割とね皆さん好きじゃないかなと思いますね、
はい、
うんうんうん、あとは何でしょう、あ、グリュックスされてましたね。
あ、やってましたね、あの、うんうん、もう終始しんどいという単語をずっと聞き続けておりましたね
なるほど、
はもうあっちに行けないこっちに行けないどうすればいいんだと、
あ、嬉しい悲鳴ですね、
嬉しい悲鳴ですね、はい、
2個しかね詰めないからね。
あと5ミニッツダンジョン、これちょっと初めてやらさせていただいて、5分以内に、まあ、まあ実質5分超えることもあるけど、まあ、5分で魔物のいるダンジョンを走破しようみたいな、
うん、ギリギリでしたね、
で、残り6秒というですね、
すごい、
すさまじい、テストプレイ万歳っていうような、すごい綺麗に終わりまして、
素晴らしい、
いや、なかなか良かったんじゃないでしょうか、
はいはい
はい、とりあえずそんなところですかね。
そうですかね。
では宮野さんコメントが多分来てると思うので、は
い、読み上げていっていただいたら、
はい、まあゲーム会の話はこんなところですかね。はい、では、こちらコメントをいただいているので読まさせていただきます、ワンダマさんから、キャー、タケタンだ、
これ私ですね、ありがとうございます、
はい、ありますタケタン来ておりますよ、
はい、来てますよ、
はい、森下奈津さん、スパイスロードのゴーレムエディションどうですかということですが、どうでしょう、
どうでしょう、
まだどうかは分かりません
、はい、
まあ、全く一緒でしょ
う、ね、クロノさんから予約、クロノさんからいただいております、予約受け付けてるよということ、おそらくこれゴーデムエディションの話でしょうか、ね、まあ、ゴーデムエディションかもしくは宝石の拡張か、
あ、いや、予約は多分ゴーレムエディションですね。
かな、はい、
あの春99さんが日本の方の発送をしてないのを問い合わせたら、うん、はい、受付するようにするよみたいな返事があったっていうツイートをちょっと見たんで、
まあ、まあ、逆にあれですかね、センチュリーの方ってアークライトさんでしたっけ、ホビージャパンでしたっけ、
あれアークライトですね、
ああ、じゃあアークライトが取り扱うかはまだ分かんない
そうですね、多分扱わないんじゃないですか、ね、流れ的に、いや、もうさ確定はしないですけど、はいはいはい、分かんないですけど、
まあ、扱いにくいは扱いにくいですよね、
テーマ外をさらにもう一回ですからね、日本語をずるずしたら、
はい、ではトモさん、こんばんは、
あ、トモさん今日はなんかちゃんと木曜ゲーム会に登録されてるんですけど、どうしたんですか、はい、いらっしゃってないうちのお一人ですけど、
リアルタイムダメ出しが出ました
か、公開処刑ですよ、ね、なんかしれっとこんばんはって言ってますけど、
あ、そうやったんですね、
ちゃんとあの今確認したらメンバーの中にトモさんが登録されてるんですよ、
はいはいはい、は
い、いらっしゃってなかったんでどうしたのかなと思ってましたけど、
この後のコメント欄にこう動きたいですね、これは、
なるほどね、はい、そんな感じで、
はい、このさんから、ざっくり確認したけど日本へも発送可能な模様、60ドル弱、
うん、高い、
あ、通販があるということですね
え、あれ予約していましたっけ、すみませんとはトモさんですね、
あ、
はい、していますよちゃんとあの僕が代理登録ではなくてちゃんとトモさんのアカウントで入っているので間違いないです、
あ、ご自身で登録されている状態ですね、はい、はいはいはい、まあまあお気をつけいただけると幸いです、
そうですね、せめて連絡いただければ、
そうですね、
あの別にあのドタキャンも別に構わないんで、
まあまあね、都合あるんでね、
連絡があればドタキャンがあって減った人数分には飛び入りが受け入れできるんで、まあ、そういう都合もあってできれば連絡ください
という とこです。これおそらく多分全く気づいてなかったパトゥーン、ね、だと思うので
完全に忘れてはると思いますけどね。
まあまあまあしょうがないということで、
はいはい、今度お詫びの品を持っていきますとともさんです、
まあ、そんな感じで木曜限界はこんなところでした。
はい、
はい、じゃあ次のコーナーいきます。
はい、
ボドゲでアンケート、
はい、あーでなんだ
で、でありましたね。なんか語呂が良かったんで
OK で、まあ、すボドゲで
アンケート、
はいはい、
というわけでですね先週に引き続き毎度おなじみのアンケート今週も取ってみましたよと、
はい、
内容はですねボードゲームでよくある4色のコマ赤青黄緑ですね、はい、よく自分のプレイヤーカラーに選んじゃうコマありますかということで聞いてみたいで最初に選択肢として赤青黄緑入れてたんですけども、
うん
紫とかどうしようっていう風になってですね、
うんうんうん、
もうとりあえず赤色もしくは赤に近い色とかそういう感じで青色もしくは青に近い色黄色もしくは黄色に近い色で注釈でまあ赤紫とか青紫だったらまあその自分の思い浮かべた紫がどっちに近いかで割り振ってもらって選択してくださいっていう風に入れて最後に黒色灰色白色のモノクロカラーも入れてみたところ緑が犠牲になりまして緑がなくな
った。緑がなくなってる。
緑がなくなった。
そして緑勢から苦情が発生する。
そう緑好きからあの緑に1票緑に1票ってリプライいただきまして、まあ、僕も緑なんですけど、
はいはいはい、
というわけでですね集まった票数が958票。すごいですね。この内容で958票集まってあと緑勢から9票いただきまして、
なるほどね、はい、まあ、潜在緑票がどれだけいたのかは分からないですが、
そうですね9票ってことは約 1% ですね。
あ、
はい、あのまあ、潜在的に緑の人は入れてないので分からないんですけど、
もっといたのではないか
と、いたのではないかと、ね、この、はい、スプラトゥーンみたいなこの色のマジョリティ合戦ですけども、
はい、
今回と赤色もしくは赤に近い色の方が 24%、
はい、
青色もしくは青に近い色の方が 44%、
うん、
黄色もしくは黄色に近い色の方が 17%、
うん、
で黒灰白などのモノクロが 15% ということの結果になりました。
青色担当です
。すごいですね。
すごいですね。
僕想像ではね赤が黄色が多いんじゃないかと思ったんですよ。
うん、そうですね、
というのもあの大体あのゲームの紹介とかお客さんにしてたら、
うんうんうん、
だいたい黄色を取られる方多いんですよ。特に女性の方だから黄色を。
ああそうかそうか、
はいはい、まあ、何の統計か分かんないんですけど、
はいはいはいはい、
見てる感じですね、
はい、
あとは赤が多いんですけど、はいはい、青系ってあんまり取られる人少ないんで、はいはい、アンケート多分少ないだろうなと思ってたんですよ、
はいはいはい、
まあ、モノクロは少ないのはなんとなく予想通りなんですけど、
まあ、ないね、まあ、そもそもモノクロはなんか点数と か, なんか別の方に使われてることが多いので、
もしかしたら紫がめっちゃ多かった、
ね、多かったのかもしれない
もしくは緑派がしょうがなく青が、
あ、仕方なくね、まあ、
それはあるかもな。
緑ね、緑青と黄色の混ぜた色なん
ですね。
選ぶとしたら青で選ぶと、
それがね、自色のかもしれないですね、緑勢のひそかなね、まあ、純粋に青が多いのかもしれないですけど、ちょっと意外だったなと。
意外やから多分入ってそうですけどね。
ね、でもね、本当の緑好きはね、もうリプラで送ってくるっていうね。
あ、なるほどね。
私は緑ですって言われたら、あ、すいません
と、ね、まあ、モノクロは抜いてもよかったかもね。
かもしれませんね。なんで僕こんなに入れたのか不思議ですけど、
ね、モノクロってやっぱ少ないんですよね。だからあのよくね、あの黒色とか白色のコマがあればそれを取るみたいなことを言ってる人をたまに
見
か
けます。この
方が
15%、
うんうん、
そうそう。ちなみに宮野さんは、
僕昔なんか分かんないけど、僕貴族なんで紫でってずっと言ってたんですけど、
はい、
でも割と紫はあるかどうか微妙な色だってことが最近分かってきたので、
大体いないことが多い、
うん、なのでなんかスタンダードに赤にしてます。
あ、なるほど、
はい、男の子なんで。
あ、秋竹さんはどうですか。
僕も毎回赤ですね。
あ、
なるほど。僕単純に、苗字に赤って入ってるからなんですけど。
あ、なるほど。
赤十字の赤ですね。
あ、ほう
ほう、はい、なんで赤色、
なるほど、選ぶの理由がちゃんとある。
はい、ちゃんとある。
そうですね、赤竹ですもんね。
はい、赤竹なんで僕は、
うん、
あ、そうなんです。ここでさらっとブラ
いや本名じゃないですよ。
あ、なるほど、なるほど。
赤を使ってる秋竹
で、今のギャグやった
も
ん。いや、あの無意識に乗っかっただけです。
なるほど。
そうですね、今僕もそのまま乗っかられるんやと思って。
あ、すいません、
なんでやねんって来るんかなと思って。
で、テチロンさんが
私は緑なんですね。
あ、言ってました。
ないじゃないですか、はい、
ないんですよ。
まさかの自分の色を抜くっていう選択も、
そしてモノクロをぶち込むという、
はい、
ですね。まあ、僕の知り合いに青を取る人もいれば黄色を取る人もいるので、
そうですね、
赤を取る人もやっぱいますね。
必然的に僕だから余ってる色は緑っていう。
ああ
。で緑自体は別に好きなんですけど
ね。いやでもね、緑はね不人気ですね。
あ、そうですか。
わかる気はする。なんか大体の作品において緑ってあんまりこういいイメージはないんですよね。
あ、そうですか。ボードゲーム作ったりとかの計算が得意だったりとかメガネかけてたりとかしません？緑って。
それはあれじゃないですか、もうあのその緑じゃないじゃないですか。あ、なるほど。イメージ的には別に、うん、それはあの完全に放課後サイコロクラブの緑ちゃんのこと言ってるんだと思うんですけど、
なんか解説されるほど情けないギャグはないです、
ね、いや、わかんない人いるかなと思って。あ、なるほど、ね、
はい、お二人この9票の人聞いたら怒ってきますよこれ。
この1票僕なんで。
ああ、よかった、
はい、じゃあだから9票っていうか、まあ、緑の人はやっぱこうなんだろう、玄人向けというか。
あ、そうなんですかね。
いや、なんかね、いろいろやっぱ戦隊ものとかでもやっぱり赤って主役カラーじゃないですか、リーダーカラーじゃないですか。で、まあ、黄色もなんだかんだでこうカレー食ってるっていう、なんかこうちょっと
すごいイメージが、
ね、イメージがあるじゃないですか。押し付けがそうですね。そう、なんだかのイメージが持ってるじゃないですか。
ありますね。
で、赤と黄色って結構あって、青はなんかこうクールとかそういう系のイメージじゃないですか。緑ってなんかイメージがあんまりないんですよやっぱり。そう、緑なんか気が良くて力持ちかなぐらいの。
まあ、なんかやたら優しいやつとか。
そうそうそうそう。で、自然が好きとか
仲裁役とか。
そうそう、
そういう感じ。
なんかあんまりイメージがないですね。
なるほど、ね、調和を取る感じですかね。
そう、
バランスを取るのもいい
ですからね。だからね、緑はねあんまり人気がないのかもですね。
なるほど。
でもだからこそ緑が好きっていう人はこう何らかの信念を持って好きだと言ってる人が多いかもですね、はい、僕なんとなく赤って言ってるので今
言われてみれば緑好きなんか信念が強い人が確かに多いよ、
うん、気
が。
で、僕の周りってそこまで信念がてか、なんかあのなんかすげえ我が強い人が多いわけじゃないので緑を使う人があんまりいない。
な
あ。あれ、この話になるとテチロンさんがでもテチロンさん余ってるから使うですもんね。
そうだ、で緑では好きですけど、
うん、
あの基本なんかみんな好きな色取ってって余ったやつをもらおうかなみたいな感じの流れ
で、何が何でも緑というわけじゃない
ですか、ね、そこまでではないです ね。で、選べって言われたらまあ緑選ぼうかっていう感じ、う
ん、緑不遇の色なんですよ、ね、もうね、バトルスピリッツとかでもそうでしたけど
なんか話が長くなりそう
ですね。そうですね、やめておきましょう、やめておきましょう。まあこんな感じでしたと、
はい、
まあ、青が意外と多かったけれども、もしかしたら緑いるんじゃねって考えたら、
そうですね、
まあ時点である赤の 24% が結構やっぱ有力なのかな。
毎回この設問はともかくこの選択肢をなんか失敗してる感じがしますね
いやいや、まあ4択にしろは難しいですよね、結構
なかなか4択って難しいですね。
ツイッターのアンケートがどうしてもね、はい、4択なんで。
そうそう、なんか3択か5択、なんか少なければ3択でよくて、ちょっと多く欲しいってなったら5択ぐらい多分欲しいんですよ ね、
ですね。
4択って結構微妙にいたしかゆしというか、ちょっと足りないですね、
はい。まあ、またこのアンケートのネタですね、何かアイディアがありましたらということで、うん、前にちょっとノートの方にですね、はい、書いていただいてたんですけど、うん、動物のコマとかどうですかってあったんですけど、
うん
うん、ちょっと内容が被るかなと思って前と、う
ん、やりましたもんね、
なのでちょっとやめてみました、うん、またまあほとぼりが冷めた頃にやるかもしれません、はい、
ね、まあでも何かこういうアンケートがあったら結果見てみたいという、
毎回ね内容悩むんですよね、
はい、
何しようかな、
まあリスナーの方でもしそういうものがあれば、あのこちらまで、はい、ぜひお送りください。
あ、そうですね、この、
はい、
こちらまでね、こちらの方までね、
はい、こちらまでね、
はい、はがきでも構いませんね、
はがき
当日消印まで有効で。
おお郵便番号と住所言わなくていいんですか。
知ってました、切って62円になったんですよ、
値上がりしましたね、
うん、それは知ってる、
あ、まあ、どうでもいい話ですね、
はい、
はい、まあ、そんなわけで、最近の話に移りますと、宮野さんはなんか大変そうで、
うん、そうですね、僕がなんかあの背中を痛めてしまった、
はい、なんかツイート見てるとね、もう死ぬんじゃないかっていう勢いで、うん、
僕も死ぬんじゃないかと思ってましたけどてか死ぬっていうか、もう死にたいってずっと思ってたので、ええ、
はい、拷問される人の気持ちはこんな感じなのかなみたいな。
本当にそうですね、何が起きたかっていうと、どうも首を痛めたらしいんですけど、はははは、まあ、その、まあ、原因がおそらく接骨院でボキボキにされたせいだっていうのは、まあ、すごくゴーハラなんですが、
ええ、
もうそれについて語っても僕の憎悪しか出てこないので、ええ、まあ、いいとして、今回何が怖かったかって、あの、まあ、おそらく首が多分痛んでて、で背骨が多分かなり痛い状況だったんですね、はい、だから背中が痛いんですよ。
ほうほう。
なので、寝るとき、
はい、
に寝るときにはでも実は痛くないんですよ別に、あの背中が圧迫されて痛いとかっていうことないんですが、ただ人間起きるときって多分一番どこに力かかるかっていうと、首と背中に力がかかってるんですよ。
想像するとこう
ですね。そうなんですよ、実はそんな意識しなかったらわからないことなんですけど、僕は今回それを嫌というほどに意識して、なるほど、そこに激痛が走るんですよね、
あの肩甲骨と肩甲骨の間の真ん中
あたり、そうそのあたりに起きようとすると痛みが走るので、
確かに
起きたくないんですよでも起きないといけないわけじゃないですか。
でもそれって例えば、ゴロンと横に転がるじゃないですか、で腕立ての要領で横一緒って起きれないですか。
で起きるのが今の、あの最終的なあの、まあ、着地点になってるんですけど、
あやっぱり、
ただでも実はゴロンってする時も意外と背中使ってるんですよ。
あ、なるほど。これは筋肉の動きを意識させられる。
筋肉の動きをすごく意識した僕は生活を今させられている状況で、意外とそう寝返りを打つのって背中の筋肉を使ってるんですよ。
はあはあはあ、
意外とね、実はそう起き上がるとき人間って自分の体を起こすときにすごい背中を使ってる。で、もう今回怖かったのはやっぱり一回寝るのはいいんですよ。
はい。
寝るのは別にできる。ただ起きるときに激痛走るので起きたくないし起きるのが怖い、
はあ、
ってなったときにそこから発展してこれもう俺一生起きれないんじゃないかなって思い始めたときにもう痛すぎて、この痛さに僕が負けてしまったら起きれないわけじゃないですか。
なるほど。
で起きれなかったら何が起きるかっていうと仕事にも行けないし、であと僕の家には僕一人しかいないので、僕一人暮らしなので、
もう助けよりも宮野さんの家知らない
ですね。そうなんですよね。僕の家を知ってる人ってすごく少数で、しかもまあまあ別に言ったら助けに来てくれるかもしれないですけど、言うたらでそうなった時にじゃあどうやって助け求めるかっていうと、僕の身の回りに携帯電話があったら助けれるかもしれないですけど、もしそれがなかったとしたらとかいろいろ考え始めるわけじゃないですか。でそうなってくるともう最悪救急車呼んだりとかもできなくなってくるわけじゃないですか。もう寝るのが怖くて怖くて寝れなくなっちゃってもそれで
なるほど。
もうだからもうその痛みがピークだった頃の2日間は、もうあのどうしようどうしようどうしようってずっとなってて、もうずっと座った状態で寝れないかとかいろいろ試したんですけど寝れないし、でこのまま寝ないで仕事に行ったら確実に仕事に支障が出るっていうのも分かってるんで、
それよりあれだね、バイクの運転怖いですよね。
いやでも実はバイクの運転は別にそうでもないんですよ。
です、
はい、
座ってる状態は大丈夫。
そう座ってる状態
は、その走ってて段差に乗りちょっとカツンと乗り上げた時に衝撃が来るじゃないですか。
衝撃来るんですけど、そういうのは大丈夫なんですよ。
大丈夫なんですか。
力を込めたらきついんで、
はあはあは
あ、逆に言うと何らかのショックを受けても、
でもじゃあ車が飛び出して危ないでブレーキ踏んだらやっぱり衝撃きますよね。
衝撃は来るんですが、衝撃じゃないんですよ。あの自分から何らかのアクションを起こす、あ背骨込みの、
はい、
でブレーキっていうか別に背中そこまで使わないんですよ。
こうなりますね。
なったとしてもそれは体がそう動くだけなんで、
はい、
それを止めようとしなければいいんですよ僕が。だそれをなんか多分もうそれを流れるままに、ってかまあ別にそんな得意な状況が起きたらの話ですけど
、今テツロンさん完全に今ジェスチャーでこうって説明した僕たちは2人しか分からなかった、ね、
完全にあの聴覚媒体ではなかなか難しい状
態、みんなの頭にはどうって聞こう疑問符が浮いたかもしれないですけど、
もうバイクの運転はまだ大丈夫です。ただやばいのはあの首がちょっとやばいんで、首がちょっと痛いからあの左右を見るのがちょっとしんどいっていうことです。
いずれにしてもちょっとよろしくない、
まあ、あまり良くない状況なので、あのできる限り安全運転は心がけてますけど、もう一番やばかった時とか普通に電車とか使ってましたし、まあ、最悪、はい、電車も電車で辛いんですけど
なるほど。
治る見込みあるんですかね。
いや一応あります。あのマシになってきてます。
マシに、
あの、ね、だから最終的にそのさっき言ったゴロンってする、
はい、
あの言ったら横になる、
はい、
っていうのが寝返りですかね、がギリギリできる状況になってきました。
まあ、回復はしていってますけど、外傷と違って見た目にほらのかさぶたができて取れて治るわけじゃない
で、ではないですけどね。
結構長い目を見て直していく感じですよね。
まあ医者からも全治1週間ぐらいかねとは言われてるんで。
あ、そんなもんですか。意外と早い、
うん、だから一応もうそろそろもう回復の兆しが見えてきてもいいかなと思ってる状態ではあります。
なるほど、
はい。
まあ、大事がなくてよかった
ですね。まあ、なので皆さんに言えることがあるとすれば、あの体に異常がきたした時に まず行ってほしいのは整形外科ですね。整、はい、骨院に行く前に整形外科に行くべ
きです。素直に行けと、
はい、できるなら整骨院は行かない方がいいんじゃないかと僕は今回思ったレベルです。マジでやばい整骨院は、年いってない人がやってるのはやばいんじゃないかなってちょっと僕は思
いました。経験が純粋に足りてない、足りてない。
多分ね、いい整骨院の人って結構やっぱ年重ねて結構経験を積んで、うん、ちゃんとその経験に基づいていろいろされてる、うん、僕が多分受けたのは完全に多分ね、なんかマニュアルかなんか通りのやつを全部やられてるんですよ。僕を見てるんではなく、マニュアルでこうしたらいいみたいなのを見て多分やってるっぽい、うん、と思うんですね。だって僕背中が痛いって言って整骨院に行って、もう背中をめちゃくちゃ押されまくってグイグイされてめちゃくちゃ痛かったんですけど、もう医者に行ったら、うん、背中じゃないね、首だねって言われたんで、うん、だってこうしたらこうしたら痛いでしょ、こうしたらこうしたら痛くないでしょ、ってことはあの首だねっていう話をされたんですけど、あのちゃんとこうね、あのここをやってこうやったら痛い、痛くない、じゃあこうやったら痛いって言われて、いてててててってなったんで、うん、じゃあ首って言われて、ちゃんとあのこうしたらどうっていうのをちゃんとやってくれるから、
知識と経験、
知識と経験でちゃんとやってくれるんで、言われてる側としては納得よくあるじゃないですか。ただ他の整骨院行った時に、あなたはなんとなく歪んでいるので今そうなっていると思うので、その歪みを直せば全部うまくいくはずですって言われて、2回ボキボキされてむちゃくちゃ痛くなってで行ったら、いやまずあの整骨院で見ていい怪我じゃないこれはってまず言われて、うん、できれば整骨院には行かないでほしいねこれでって言われました。
お医者さんはやっぱいいねっていうことで、はい、
ただ悪なった時に分からないですもんね、自分一人では。
まあ一応なんですけど、あの目安としては、整骨院が見ていいのは怪我だけらしいんで、あの言ったら打撲打ち身とかは見ていいらしいんですけど、本当は医師免許を持ってない人はそれ以外のただいわゆる病気に関しては見てはいけないのを実は見てしまっているらしいので、整骨院って境目
があやふやなんですか、
すっげえグレーなんです。実はよくあのもし気になったら調べてみてもらっていいですか。
そうですね、もう赤字になってきて、
はい、ということで、はい、宮野の、まあ、あのヒヤッとした怪談話でした
夏らしい、
はいね、はい、起きれない、
誰も来なかったらどうしよう、
そうそうそう、
接骨院は気をつけようと、
接骨院には気をつけよう、
あれは本当免許なしで看板掲げや誰でもできるやつですか、
はい
危ないですよ
ね、はい、
はい、
じゃあ
哲郎さん、はい、お店の、宣伝、
宣伝ですね、今週、明日から3連休山の日ですね、明日、
そう
はい、はい、普通に朝からやってます、10時から営業ですね、うん、はい、特にご予約もないんで、まあ、空いてますよという感じです、
はい、
まあ、世間お盆休み入りますから、
あ、
なんか各地お盆営業がどうこうやってますけど、うち通常通りです、
うんうん、
はい、いつも通り火曜日が休みで、その部屋、はい、他の日は1時からですね、うん、平日であれば1時から、休日であれば10時から、
はい、
流れでいつも通りです、
はい、
あとはですね、もろもろの、告知のツイートしておりますので、よかったらご参加ください、
うん、はい、カフェ採用のアカウントをご覧ください、
ね、この間ちょっとボドゲで ABC がですね、台風の影響で、
うん、
あの夜電車が止まってしまうと帰れないんじゃないかというのに気づいて、あのちょっと遅々ながら中止のご連絡させていただいて、
はい、
まあ、幸いにも皆さん見ていただいたので誰も間違ってくることはなかったんですけども、
うん、
はい、まあ、申し訳ありませんでしたという感じですね。
天才はね、はい、どうしようもし
ない。でまたそれで次は9月の最初の週にまたやりますので、
うんうん、
はい、よかったらご参加くださいということです。
それでは、はい、宮野さんでは
まだあと1分ぐらいありますね、
お迎えが確か近い、
そうですね、まあ明日、しあさって日曜日
13日、
はい、8月13日の日曜日に、大阪市中央区民センターにてモブゲーム会開催予定です。一応僕こんな状況ですけど頑張って開催する予定なんで、まあ、あの来てくれたら嬉しいなぐらいです、
はい
はい、まあ、西尾さんに行きたい人がいたらそっち行ってください、
はい
はい、
まあそんなとこですかね、
はいはい、残り30秒ぐらい、
はいはい、ということでね、まあ、トモさんがお詫びの品を持ってきてくれるらしいので、まあ、それを楽しみにしながら、
はい
はい、また皆さん来週をお待ちくださいということでね、
はい、
何を持ってきてくれたか言えたらいいですね
そのプレッシャー
いや言ってるから
追い込まないの、
はい、ということでね、まあ、皆さんいろいろねお盆休みに入りますけれども、まあ、お気をつけくださいということですね、
はい、
いろいろね、 はい、ということで、まあこんなとこですかね。
はい、
はい、
それでは、
はい、では皆さん良い夢を。
おやすみなさい。
終わり際がグダった。